おはようございます。教会の庭の草花はバイオシーズンを前に元気に成長しています。花や葉も人から声をかけられるのを待っているようです。自粛生活の中、皆様にはそれぞれ困難な事態でいらっしゃいます。速やかなご回復を、また生活が守られ、特に危険な厳しい環境で医療に従事くださる方々、町を維持される方々のご健康が支えられますようにお祈りしております。私たちは一人では進めません。同伴者、友人が共にいて事態を克服できます。聖書にはマタイの福音書28章20節、私はいつもあなた方と共にいるとおっしゃる方がおられます。主イエスです。私たちの友となられたお方です。目に見えなくても今おられます。今夜の眠りにも明日の仕事にもそばを歩き、人生の喜び悲しみの戦いの一つ一つを思いやり深く見守られています。復活され天に昇られた方です。主イエスの人間としてのご生涯は実に不思議なものでした。世の権力者、当時のローマの皇帝、地域の総督、王たちは強大な軍事力、経済力で宮殿を構え、人民を支配していました。ところが、とある方が話してくれました。主イエスは財産の一かけらもない人でした。生まれた時は借り物の貝羽桶に寝かされ、説教される時は借り物の船の上からされ、エルサレムに入られる時は借り物のロバに乗られました。弟子たちの最後の晩餐は借りた部屋でなされ、葬られたのは他人の墓でした。そうでした。しかし、唯一このことはこのお方のものでした。死んだが生きる力を示されたこと、死に勝利されたことでした。復活されたことです。死はすべての関係を絶ってしまう悲しい現実です。それまで積み上げてきたこと、富、名声、権力、地位、それだけでなく、ささやかでも大切な人生を崩し、取り上げてしまうものです。しかし、この方は自らも十字架の死の苦しみを通られ、人間のために死を打ち破ってくださいました。復活なさいました。死で終わりではないのです。復活が人々の人生の大逆転を起こし、新たに生きる道を開かれました。さて、最も近くにいた弟子たち、婦人たちは復活された主イエスをどうお迎えしたのでしょうか。3節。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。主イエスが復活されたと聞いたが、そのことは最も近くにいた弟子たちですら信じがたいことでした。彼らは主イエスから生前葬られて3日目にイエス様が再び生きるということを何度か聞いていたのです。それだけでなく、主イエスがなされたことを目撃し知っていたのでした。親しい家族となった青年ラザロが死んで4日間墓に葬られていたのですが、大勢の弔問客の中で生き返らせたことでした。そして、棺で運ばれていた少年も生き返らせ、また、街道司の12歳の娘も、その死を悲しむ大勢の人々の前で生き返らせたのです。彼らは信じたでしょうが、それでも十分分かったわけではありませんでした。人の経験では考えられないことでしたから、当然とも言えます。他の人々には簡単には理解できないことであったと推測いたします。 主イエスはエルサレム、ガリラヤと40日間も弟子たち婦人たちに会い、食事を共にされ、重要な約束、主イエスが支配する神の国に招かれていることを教えておられました。ある時は11人の弟子たちに語られ、ある時は湖で7人の弟子たちに近づき、大漁を見せられ、ある時には一度に大勢の弟子たちに500人以上にも会われました。彼らにわかるように復活されたことを明らかにされました。次第に弟子たちの確信は強められていきました。そして時が来ました。9節、こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。それは復活されて40日後でした。主イエスは弟子たちを連れてエルサレムの近くのベタニア村に行きます。弟子たちが見ているところで主イエスは彼らを祝福されながら天に上げられていきます。このお方こそ天と地の誠の支配者、生ける神との確信を得ます。弟子たちはそれまでの苦しみ、悲しみ、不安から解放され、大きな喜びに満たされエルサレムへ戻っていきました。さて、日野原善介牧師により翻訳され、私たちの教会で毎週読まれている日々の祈りがあります。著者は J.H. ジョエットです。ジョエットがある事件を紹介しました。1871年、明治4年、アメリカ・シカゴの弁護士、クリスチャンのホレイショー・スパフォードに起こったことでした。シカゴの大火災で築いてきた全財産を消滅してしまいました。その前には幼い息子を失いました。重なる悲しみの中、夫人と4人の娘をイギリスのへと旅に送り出します。本人は休養ができ後からとなりました。1873年明治6年1月のことでした。ニューヨーク港から出港した旅客船が大西洋上で深夜大型船と衝突、沈没しました。船はすぐに沈み、娘たちもバラバラになり海に放り出されます。意識を失った夫人は救助されました。しかし娘4人を失いました。数日後、イギリスに到着した夫人が夫のスパフォードに短い電報を打ちました。私一人だけが助かったと。受け取った彼は沈む心でイギリスに向かいます。途中、沈没現場の通過の説明を受けた時はこらえきれず、船室に飛び込み、一晩中どうしてなのだと悲痛な叫びの祈りを神様に向けました。その絶望の嘆きの最中、復活の主が迫ってくださることを感じます。共におられる主イエスでした。平安が満ち溢れてきました。人の経験を超えた安らぎでした。彼はそれを賛美歌の歌詞に残します。そして、その詩は多くの人々を慰め、苦難から立ち上がらせる賛美歌となりました。心安し、この神様が共におられるからでした。私たちにも愛する夫人やご主人、ご家族を亡くされた方々がいらっしゃいます。その悲しみは、復活され天に上げられた主イエスが今日も受け止めて励まし、慰めてくださいます。いつもあなた方と共にいるとそばにおいでになります。お祈りをいたします。天と地、すべてをお作りになられて生ける神様、あなたのお名前を賛美いたします。死から復活され、天に上げられ、天と地のことも支配されるイエス様の深い思いに感謝いたします。今日も私たちを愛し、共におられるあなたに、絶えず信頼するものとならせてください。 今なお国内外は新型コロナウイルスの感染症が収まりません。これを収束され、人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険の中、医療活動に従事されている方々と町を維持してくださる方々をお守りください。すべての教会を励まし、あなたを求める人々、地域の人々に恵みをお与えください。主イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。